緊急事態宣言が明けまして、これまでは20人程度ということで礼拝の出席を絞っていたわけでありますが、今週から50人程度というふうに枠を広げることになりました。今日ここから皆様方会主席をこう見ても、皆さん方が以前よりも集まって、礼拝に共に集ってくださっていることがよくわかります。それでもオンラインを通して、今日も礼拝していらっしゃる方かと思います。まだまだ私たちも気を引き締めながら、第6波が起きないように、備えていきたいと思います。これから旅に出かけようとしているイエス様のところに、一人の男性が突然ひょっこり現れました。イエスも会ったことがない人であったようです。一体どういう人だったんでしょうか。彼はイエスのところに走り寄ってきました。そしてイエスを見つけるなりひざまずいたんです。土下座ですね。そしてこう言いました。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。ここまで読むと、この男性がどんなタイプの人なのかうっすらと見えてこないでしょうか。おそらく皆さんも私も感じるのは、大変礼儀正しい人だなということでしょう。実に丁寧、きちんとした人物像をここから思い浮かべることができます。そういう意味では好感の持てる人、そう言ってもいいかもしれません。マルコ福音書、今日お読みしたところではある人としか書いてないんですけど、実はこれと同じ記事はマタイ福音書にもルカ福音書にもありましてですね、マタイ福音書にはこのある人のことが青年と書いてあります。今日のマルコ福音書を読んでもなんとなく若い人かなというのは伝わってくるわけでありますけれど、それからルカ福音書を覗いてみると、そこにはですね、議員と書いてありました。もう少し具体的ですよね。3つの福音書から浮かび上がってくるイメージを、人物像を言葉にするならどうでしょうか。青年大下士、そんなふうなところかと思います。ただですね、この男性青年、ちょっと礼儀正しさが行き過ぎていないでしょうか。イエス様の反応からそのことを思うのであります。イエス様彼にこう言ったんです。なぜ私を良いというのか。先生でよかったんでしょうね。この青年は良い先生と呼びかけたんであります。そうしたらイエス様がこのように、なぜ私を良いというのかと答えていかれる。そしてこう言いました。神お一人のほかに良いものは誰もいない。これがイエス様の返答です。あ、確かにそうだなって思うんでありますが、でもどうでしょう、イエス様のことを良い先生と呼ぶことに反対する人は誰もいないと思うんですけれども、それでもイエス様がこう言った、改めて考えさせられます。このことに、神お一人の人に良い、お一人の他に良いものは誰もいない、こういうふうにおっしゃった時のイエスというのは、明らかに人間イエスとしてこう言ってんですよね。イエスキリストを救い主として、 神として崇め褒めたたえるということを私たちは礼拝の中でいたします。子なる神イエス・キリストを礼拝する、それが私どもの信仰表明であります。けれども今日のところを読むと、このイエスは私たち同様に人間なんだということにはたと気づかされるのであります。イエスは人としてこの世に生を受け、人として神の国を、神の愛を述べ伝え、人として数多くの技を行われたのであります。俺は神の子、私は神、そんな意識はこれっぽっちもなかった。それがこの一言からわかります。イエス様がモーセの十戒の教えを引き合いに出しますと、青年はですね、自信を持って答えました。先生、そういうことはみんな子供の時から守っておりました。今回はさすがに良い先生とは言わずに先生という呼びかけでありましたが、まあ、本当にただ礼儀正しい青年だなって気づかされます。十戒の教えなら子供の時からちゃんと知っていて、ちゃんとできてます、こう答えるのです。立派な返事です。成績も優秀、実行力もある、おまけに礼儀をきちんとわきまえている、まあ、そういう人物が皆さん方の周りにもいらっしゃるかも分かりませんが、押しも押されぬ、まあ、模範的な人物、このように言えるかもしれません。彼は教えを請うためにイエス様のところにやってきたんです。でところがイエス様にこのように言われると、あ、それは知ってます、それはちゃんとやってます、なんていうふうに答えたんであります。それを聞いたら普通師匠の先生の立場にある人はどう思うでしょうか。あ、大丈夫先生、それは私ちゃんとできてますから。じゃあ何を一体学びに来たんだという気持ちにもさせられますし、まあ言葉としては出なくてもですね、こいつ生意気だなぐらいの感情が出てもおかしくないでありましょう。イエス様は違いました。こう書いてあります。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。これを直訳すれば、イエスは彼を見つめた、そして彼を愛したとなります。アガペーです。アガペーという言葉が出てまいります。生意気なやつだというイラつきはここにはありません。思いがけないところでイエス様は慈しみを表したのであります。あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさい。イエスが青年に伝えた教えがこれであります。イエス様は慈しみを込めて愛を込めてこのように青年に説いたのであります。これに対して青年がどのような反応をしたかというと、彼はこの言葉に気を落とすんです。そして悲しみながら立ち去っていったんです。彼にはたくさんの財産があったからだと書いてあります。ひょっとするとこの人は世間ではよく名の知れたちょっとした著名人だったのかもしれません。イエス様のところへ走り寄って土下座まぜして丁重に教えを請うたんですが、イエス様が彼にですね、慈しみを持って教えを説いたら がっかりして立ち去っていったのであります。永遠の命を受け継ぐにはどうすればよろしいですか、それを教えてもらいたくて来たのです。そしてイエス様はそれにきちんと答えたんです。そうしたらすごすごとその場を立ち去っていったんです。普段青年は自信を持って気分よく生きて人生をやっていたことでありましょう。人々からの尊敬と憧れの眼差しを肌で感じながら生きていたのかもしれません。言うなれば立法的に完璧な人だったわけです。先生、そういうことは私皆子供の時から守ってまいりました。聖書の律法をしっかりと頭に入れて覚え、それをきちんと守る、そうして立派な人になりました。そうです、律法を一つ一つ守ってきたのです。律法を一つ一つ守るために、そのために彼はずっと頑張ってきたんであります。その先にある永遠の命というゴールを目指してこの青年は生きてきたのであります。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、これだけではないでしょう、もっとたくさんあるでしょう、あったのですが、そうした律法を守るために一つ一つの教えを見事に彼はこなしてきた。そしていつの日か自分には永遠の命という栄冠を授けてもらおうと、そのために律法を守って生きてきたのです。皆さん、この生き方どこかおかしくないでしょうか。だからイエスは言いました。あなたには欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。このように慈しみを込めて言いました。律法は何のためにあるのでしょうか。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、これらの教えは何のためにあるのでしょうか。これについてはパウロが見事な答えを出してくださっています。ローマの信徒への手紙の13章の言葉を引用したいと思います。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするのです。人を愛する者は律法を全うしているのです。パウロの答えです。律法は何のためにあるのでしょうか。人を愛するためです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、すべて人を愛するためです。 今日のこの青年に欠けていたこと、イエス様が彼に教えたことはこのことでありました。貧しい人に施しなさいという律法を守れと教えたわけではありません。貧しい人に施すことで慈しむことを教えたのであります。人を愛することが律法を全うすることだからです。人を愛する律法はまさにそのためにあります。言うなれば律法は人を愛する慈しむための手段です。自分が永遠の命を獲得するための律法ではございません。この点こそがこの青年の大きな勘違い、理解不足だったわけですね。さてその後イエスは弟子たちとの会話をすることになります。そこの中で興味深いことをイエスはおっしゃっています。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。興味深い例えです。なぜイエス様がここでラクダを引き合いに出して例えをしたのかは、聖書学者によるといろんな説がありますが、よく分かっていません。ラクダが針の穴を通る、実に奇妙な奇抜な発想ですよね。私たちには無理であります。ユダヤ人イエスのユーモアなのかななんていうふうにも思いますけれども、まあ、それはいいんですが、イエス様はここで貧しい人とお金持ちについて言及しています。私たちはそのどちらでもない、まあ、そのように思う私たちかもしれませんが、イエスがここで言うところの貧しい人でない、私たちが貧しい人ではないことは確かですから、そうなるとここで、まあ、どちらか一方ということでいくと、やっぱり私たちは金持ちの方に当てはまるでありましょう。私たちが神の国に入るのはラクダが針の穴をくぐり抜けるよりも難しいんです。すぐに弟子たちが反応しました。でも先生、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってきたではありませんか。このように答えました。自分たちはここまで頑張ってきたのだから神の国に入れるんじゃないですか。こういった弟子たちの思いがここに見え隠れいたします。それに対してイエスはこう答えます。人間にできることではないが神にはできる。神には何でもできる。人を施して、まあ、十戒を守り何もかも捨てて頑張っていってもそれでも難しい神の国、ラクダが針の穴を通るよりも難しいこの神の国に入るということですが、イエス様はここではっきりおっしゃいました。神の国に入ることは、これはあなたが自分ですることではなくて神様があなたのためにしてくださることですよ、こうおっしゃったのであります。あなたの頑張りではありません。神の国に入るために正しく生きる、真面目に生きるのではありません。人を愛するということでさえ技になってはいけないのです。神の国に入るための技ではないのです。人を愛するというのは神様の御心そのものなのです。青年は尋ねました。永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょう。答えは、 愛するという神の御心を我が心とすることです。神様の御心によって生きるのです。あとはすべて神様にお委ねいたしましょう。祈ります。天のお父様、一人の青年がイエスと出会い、そこで交わされた会話からイエス様があなたの慈しみ、あなたの愛を表されました。今日そのことを教えられ感謝をいたします。どうぞあなたの御心を私たちの心として、あなたに従って今週も生活できますようにお守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。